ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第235回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
聞いてください。
聞きましょう。
今週はね、本当にね、僕は辛い1週間だったんです。
どうしました？
もうね、辛くて辛くて辛らららんです。
楽しそうですよ、意外と。
いやいやいや、あのね、大変なことになったんです。月曜日に、これ配信からすると前の週だね、1週間前だね、月曜日に大変なことが起きて、今日収録日まで約1週間あるんですけど、う
ん、はい、
痛い、超痛い。
虫歯？
いや違う、何が起きたかというと、
うん、
左皮膚筋部分断裂です。
あ、なんかよくわかんないけど痛そう。
これがね、痛い。
左皮膚筋部分断裂。左の皮膚筋ですね。
そうなんです。
あ、そこか。
これがね、痛いの。まあ、詳しくはちょっとこの後本編でお話ししますので、
はい、
まあ、置いときまして、
置いときましょう。
はい、一つだけちょっとね、お便り今週たくさんいただいてますんで、先週と違って、先週は4名ぐらいしかお便りをくれませんでしたが、今週はたくさんいただいておりますので。ね、あの、先週ちょっとお便りちょっと少なかったんで、拗ねてみたんですね、番組でね、
うん、
したらね、みんな優しくて、気を使っていろいろ送ってくれた。
ありがとうございます。
ありがたいお話でね、
ありがたいです。
で、一つだけちょっとご紹介したいんですけど、
はい、
スチール大使さんからのお便りを、じゃあちょっと和田さんからご紹介してもらってもよろしいでしょうか。
はい、スチール大使さんからいただきました。先日会社の旅行で台湾に行ってきました。やっぱり日本が良いですね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、とりあえずね、先週竹内が拗ねてたから、とりあえず何か送ってみようかなって、一行のメール送ってくるっていう、すごく優しい感じの心温まる、メールなんですけども、これ、あの、ほら、海外、台湾って海外だよね。
海外ですよ。
大丈夫だよね。もう今、海外だよね。
うん、海外ですよ。
海外だよね。今ってなんだ、今ってどういうことだよ、もう。あの、会社の旅行で海外とかってまだあるんだ、今の時代ね。
あー、景気のいい話で。
ねえ、バブルの頃はまだしも。
うんうん。
ねえ。あれですか、畑中さんは、ほら、海外の会社の旅行で海外行ったなんて、
はい、ないですね。
ないの？会社の旅行自体は
ないですね。
会社で旅行がないの？
ないですね。
あ、そうなの。
一回ある時があったんですけど、そのタイミングに乗れませんでした。
な、あの、何、会社の旅行ってね、タイミングに乗らないと連れてってもらえないシステム
の？違う、あの、とあるところに働いてた時に海外旅行っていうのがあったんですけど、
ちょっと待って、今もうとあるところってのが気になって気になって、その後の話が何も入ってこない。
組織？
え、会社、会社。
何らかの組織？
いや、会社、会社。
人には言えないような会社に勤めてた。
いや、そんな有名な会社じゃないですよ。
ああ、そう
な
の。いや、別に、ほら、会社名言えっていうか、言われな、こういう仕事についてだよ、みたいな。
ああ、なんか、なんだっけ、インターネット、なんだっけ、あの、著作権とか装置系の。
へえ、そうなんだ。ちょっとお堅い感じ。
うん。
で、その時に、そこに勤めてる時に、
勤めてる時に、なんか、あの、取引先がどこだっけ、なんか、まあ、中国とかその辺で、うん、なんか年に 1、2回旅行で行くっていうのがあったんですけど、うん、その時期に被る前に辞めちゃったので、行くことはなかったっていう。
あららら、僕の学生の時代と一緒だね。
何したんですか、学生時代。
僕の学生の時代も、あの、何度かね、その学生の時代にちょっと、あの、僕のことが、あの、好きだって言ってくれる女の子が、この長いこの学生生活の中何度かあったのね、奇跡的な感じね。で、これがもう本当に奇跡的にバレンタインデーに被らないっていうね。
ああ、
そういうことか。
そうそうそう。 僕と一緒だね。
引っ張ろうよバレンタインデーまで。
いやいや、今もうねダメなんだよね。いうことで、和田さんはあれですか、その海外旅行、会社の旅行でみたいな。
行ったことありますよ。
ある、どこ行きました。
自分主催。
いやいや、会社主催。ハワイとかヨーロッパとか。
いいなぁ。
でもね、その会社があんまり好きでなかったので全く覚えてない。
うん、
ドイツとかね、スイスとかフランスとかね、すごいとこ行ったらしいんですよ。
うん、行ったらしい。
ロマンチック街道をバスで走ったもん。一つも覚えてない。
覚えてないんだ。
あまりにも嫌だったからね、スイスで床屋行ってやりましたよ。
あ、それはいい。
みんなからはぐれて。
あらららら、すごいね。僕海外に行ってはぐれようなんてこれっぽっちも思わないで、ね、怖くて怖くてしょうがないよね。
うん、
そうなんだ。まあ、そんな僕もね、ほらバブルの時期を、まあ、本当にバブルの最後の方だけど崩壊する直前ぐらいなところに、うん、まあ、社会人だった世代ですから、うんうん、旅行、会社の旅行でね、僕も海外行きましたね、1回だけ。北海道に行きました。
ん？
え？北海道、
うん
うん、海外なんだけどパスポートとかいらなかったね。
はい、北海道の皆さん、クレームのメールをお待ちしてますよ。今海外扱いされましたよ。
だって飛行機乗ってったんだ よ、 飛行機に乗ったんだよ。
飛行機乗ったって海外とは限らないでしょ。
あ、違うの、飛行機乗ったら海外じゃないの、もう。
じゃあ沖縄も。
沖縄も海外だよ、何言ってんの、もう。
九州は
海の外ではあるけども。
いや、一言も国外とは言ってないでしょ。
そうだけど、
ね、海外ですから。何、
海外ではあるけども、
海を渡ったら海外なんです。いうことで、
来週いっぱい怒るメール来ると思う
な。さあ、そんなですね、今週たくさん、リスナーさんからお便りいただきましたので、エンディングじゃねえや、オープニングの最後にはですね、和田さんの方からですね、今週お便りをいただいた、リスナー様のお名前を優しい気持ちで、畑中さんになった気持ちで、読んでもらうコーナーです。お願いします。
はい、今週お便りをいただいた皆様のお名前です。ママウサギさん、溶けた雪カフェさん、チール大使さん、アドラさん、おちゃぱアット北海道行きたいさん、ソニカルさん、柏木のガンちゃんさん、札幌マーシーさん、天然魔法少女の聖水 500ml 希望小売価格270円、かっこ税抜きかっことじるさん、以上の皆様からいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
畑中さんバカにされてるぞ。はい、いうことでございまして、
はい、
今週も元気よく、皆様にお話をしていこうかとこのように思っておる次第でございます。
元気いいの。
はい、
あ、そうそう、足が痛いっていう話をしなきゃね。
そうでしょ。
左腓腹筋部分断裂に月曜日なりまして。
よくわかんないです。
皆さんにわかりやすく言うと、左足の、はい、うん、ふくらはぎが、
はいはいはい、
肉離れになりまして。
うわ、
肉離れってどんな感じなんですか。
要は筋肉が、
うんうん、
要は裂けちゃった感じ。
縦に横に、
わかんない、そんな分かんない。で、あの、仕事中に、うん、あの、本当にね、高さとしては10センチ20センチぐらいの段差を、うん、あの、まあ、ちょっとあること聞かれて、ちょっと勢いよく降りたのね、
うんうん、
で左足をついたのさ。そしたら、うん、多分必要以上に何かの力がかかったのと、左足にすごい力を入れちゃってたとか、もう本当に何かうまくいかなかったんだろうね、なんかがね、
うんうん、
痛ーってなって、
うん、
でふくらはぎがまあ痛いわけですよ。歩けないわけですよ。で、 でもう一生懸命もそのまま仕事はそのままいろいろやって夕方会社帰ってちょっと病院行ってきますわって定時で上がって病院行ったの、うん、だからまあ一応じゃ あのレントゲン撮りましょうってレントゲンは撮ってで、うん、見てもらったらもう先生がね、もう見てすぐにねあこれはあれだねっつって肉離れだねなんつって
あれ
でもうあのあれだよっつってあの3週間は運動とかしちゃダメだよなんつっておで左足をかばいながら歩いてねなんつって言われて、
うん、
で月曜日にそんなことがあってもうね、うん、僕ほら仕事が営業だから、
うん、
あのもうまともに歩けなかったら、ほら、例えば何か納品するのも荷物持てないし、
はいはいはい、
お客さんのとこ行くのもすごい大変だったのね。本当に最初の2日目、うん、3日目痛くて。
動かないわけにいかないですからね。
そう。で、もう、会社行ってもしょうがねえなと思って、
うん。
もう会社電話して、もう、すみません、肉離れになりまして。
ええ、
休みますっていうことで。で2日間だけ休みもらったんですよ、うん、したらもうだいぶ良くはなったのね。
おお、よかったよかった。
良くはなったんだけど、うん、でもまだね普通には歩けないし当然走れないし、
うん、
きついね。肉離れってね大変
大変。
10センチでしょ、うん、でも段差
だから本当にそのなんだろうね、何か全てが悪い方向に行ったんだろうね。
運動不足、うん、
そう、あのね、みんなに言われた、あのね、何肉離れになっちゃったんですなんて説明すると全員言うんだけど、運動不足だねってみんな言うの、
うん、
運動不足はあんまり関係ないっていう話もあるんだよ。でも
おじいちゃん
睡眠不足、
違う違う、水分不足。
あ、水分不足っていうのはほらよく足がつる時あるじゃん、うんうん、あれは水分が足りないんだって。
うん、
だからそれとはまた全然違うから理由が
違うん、
うん、若さ不足。
何
若さ不足。
若さ不足、
それは仕方がない、
うん、ヤングさが不足。
ヤングさが
おじいちゃん
だからさ、もうこれさ、いやもうそれは多分でもあるかもしれないけどさ否定はできねえなと思って、でもそのね運動不足はいいさ、
うん
ね、だけど確かに運動不足ですよ。
うんうん、
これどうにかでも運動をしなきゃいけないじゃん、
うん、
そうですね。でも運動ってそうそうできないじゃん。
できない、
ね、でむしろほら結構肉離れて運動中に起きることの方が多かったりするでしょ、
うんうん、
多分運動不足関係ないんだけど、でも運動不足って言うんだったらなんか運動するための何か、運動不足するための何かをくれと。
ストレッチ、うん、
ストレッチか。体硬いかんね。
だからこそ
硬いからやるんでしょ。
そうか、
まあ
ね、
うん、
でもうあれですよ、で月曜日そんなことになって病院行ったでしょ。で火曜日休んで、うん、水曜日休んで、水曜日にもう一回病院来てくれって言ったら病院行ったのさ、
うん、
でそっからね、なんか、ね、包帯ぐるぐるだったのがちょっと簡単な湿布に変わったの、やっとね。
お
でさ、あの湿布もさ、あの包帯ぐるぐるのやつもなんかね、ガーゼみたいなやつになんかテープみたいのをかませて包帯ぐるぐるにさせて、そっからあのチューブが出てるのね。
もうよくわかんない、何それ、
わかんない。でチューブが出てて、で定期的にこのチューブにあの、うん、注射器でこの液体をこの量だけ自分で入れろと。
ああなるほど。
で、結局その痛めたところを結局常に湿らせておくのと、
うん
うん、まあ、あとはその湿布みたいな役目とをやるらしいんだけど、でそれを1日4回やりの
4回も
で、めんどくせえなとか、風呂入んのもさ、ビニール一生懸命この足に巻いて、入ってはシャワーだけ浴びようつって入ってみたものの、全部入るしさ、お湯さ、せっかくビニール巻いたのに、うんうん、で僕がこの注射器でチューって入れた液体なのか、もうシャワーのお湯なのかわけわかんないけど、とりあえず染みてらみたいな状態になっちゃって でそれで水曜日からそれが
外して入ってもいいんじゃないですか。
いやそれ一回もう外しちゃったらもうつけられないんだもん。
あ、そうなんだ。
それが外したりつけたりできないからチューブが出てて水分だけ中入れられるようにしたんです。
へ
え。で、で水曜日にそれが取れて普通の湿布になって、
うん、
でね先生があれだよって今度は足の先の方に足の先の方が青くなってくるよって言って、いや結局そのこう部分断裂したところから要は血が出てると。
ああ、内出血みたいな。
そうそうそう。でそれが足の下の方に足先の方に落ちてくるから青くなってくるよって言われたの、うんうん、したらね見事ね昨日木曜日今日金曜日なのね、うん、今収録してるのがね、うん、で木曜日の夜ぐらいに真っ青になってきてさ。
うわ、
それぐらいの範囲ですか。
もうすごい範囲もうね
ぼやっとしてるな
もうあれですよ本当に足のあの何なんつうのかなもうすごい範囲。
つま先から、
つま先からかかとまで、つま先までにいかないかな。でも、うん、であのほら人ってさ足のところにほらくるぶしってあるじゃん、
うんうん、ありますね。
あれが今ないんだよ左足
は。
え、
腫れてるってことですか。
なんだ足首もないんだ今。
え、落としちゃったの。
落としちゃったんじゃないんだけどもう本当になんかね足首の方に全部落ちてきてるんだな。足の方にそこがすごいパンパンになっちゃってて、
うわ、
まあ今でも痛いですよ。でね、うん、これちょっと内輪の話だけどさ、うん、僕この収録とか編集とか配信してるパソコン関係が全部2階にあるんだよ。
はいはい、
ね、うん、で、みんなほらいろんな番組やってるじゃない。そんなことないでしょ僕がやってて、うん、和田さんだったらそんなに雑貨店って番組やってて、つって、
はい、
ね、で編集終わって配信したら、みんなそれぞれアップしてくれて準備してくれて、うん、で YouTube でもこれ配信してて僕らの番組って、うん、YouTube で配信してて YouTube の配信は僕が全部全ての番組やってるじゃないですか。
そうなんです、
ね、和田さん僕がそんな大変な状況だって知らないんだろうね、
うん、
YouTube の準備しといたんであとアップお願いしますって LINE で送ってくんだよ和田さんがね。で僕は2階に行ってパソコン立ち上げてやるんだよでほらその前にそんなことないでしょの配信があるんだよ。それはどうにかね、うん、月曜日の夜にやったんだ。あ違う、うん、日曜日のど月曜日の昼間やったのか、違うな、月曜日の夜やったのか。そしたらねそれ終わった後の今週に限ってちょっと遅いんだよ和田さんがアップするのが火曜日の夜かなんかだったんだよね
普段ね、うん、早いんですよね、 うちね、雑貨店ね。
いつもは月曜日に準備してくれてるんでそんなことない人と一緒に準備ができる YouTube アップできるんだけど、なんかね、うん、今週に限って和田さんの意地悪なんだろうね、竹内足痛めてやがるからちょっと遅れてやれなんつって、で火曜日に今週来ねえな、でもまあでも配信まだだから、まあ、最速もできねえしななんて思って、したら火曜日の夜YouTube お願いしますって LINE 来たから、うん、分かったっつって一生懸命階段上がってさ、それだけをやる、ね、
慣れって怖いですねもうね、そんな人雑貨店は同時にアップロードっていうのがね、
そうそうそう、うん、ありがたかったんだよそれが、あの手間が省けて
今週に限ってね、
うん、そうそうそう、誰にもこれは言ってなかったからね。あ、ちょっとでもツイッターで僕つぶやいたんだよね。
あ、そうだったのか、
速報竹内肉払いになるっていうツイートしてる、まあ、そんな1週間に大変だったんですが、
お大事に、
はい、大変だったんですが、うん、もっと大変なことが起きてるわけですよ、
う
ん、
もっと
大変なことが起きてます。もうね、これはね、畑中さんにとっても和田さんにとっても大変なことだと思います。もうほとんどの日本のほとんどの人がこの話題で今持ちきりではないかなって、
うん、
明治のカールが東日本で終了になるっていう。
あーみたいですね。
カールおじさんの
カール、カールおじさんのカールです、うん、それにつけてもおやつはカールのカールです、
うんうんうん、
で明治がね、 まあ、5月の25日にスナック菓子のカールシリーズの販売を東日本で終了すると発表したと。
あれなんでなんですか、僕は全く知りませんが。
ね、売れてないみたいよ、うん、そんなに。
え、
そうなんだ、
うん、そんなにだから、うん、他の商品の方が売れてるんだろうね。
あ、
で、要は、まあ、日本地図でいうと西の方、
うん、
ではもうしばらく継続してカールは売るんだけども、これも売り上げ次第ではどこまで継続するかわからない。
じゃあ最悪カールがなくなっちゃう。
そう、
うん、
そう。カール食べてる？和田さん
食べてない
でしょ。意外と食べてないんだよね。畑中さん最近いつ食べました、うん、カール。
記憶にないぐらい。
そうなんだよね。カールってね、歯につくんだよね。
そうそう。
意外とね、食べにくいんだよね。だからなのかな、わかんない。でも美味しいのにね、カールなくなっちゃうんだって。
あの食感はね、独特ですもんね。
そうなんだよね。うん、でさ、あのね、
うん、
多分みんな考えること一緒なんだろうね。あ、これやべえ、なくなっちゃうから。最後にちょっと買っとこうなんつって、僕アマゾンでカールって検索したのさ、
うん、
したらね、うん、カールチーズ味が10袋で3900いくらとかなんだよ、
うん、
もう高騰してるんだ。
そう、値上がりしてんの。あれ普通に買ったら100円前後でしょ、1袋、
うん、
だから3倍4倍に跳ね上がってますね、価値がね。明日はちょっとね、足がまだまだ痛いですが、いろんなコンビニとかお店回ってね、カールを買い占めていきたいと思います。
おとなしくして
ないよ。もう食えなくなっちゃうかもしれないよ、カール。
治んなくなっちゃいますよ、足。
そうか。でもね、我々、ほら、そんなプロジェクトって、ほら、メンバー各地にね、散らばってるじゃないですか。
うん、うん、うん。
ね、西の方いないんですよね。メンバーがね、
ギリギリ西に
いる。
技術の時間の酒井さん、
酒井さんは多分範囲に入ってないんじゃないかな。
入ってないのか、
うん、
じゃあダメだ。
関西とか京都、でも京都には近いから、じゃあ京都まで買いに行ってって言ってもらえばいいか。
すごい使いっぱしり。
そんな美術の時間の酒井さんの方にね、
うん、
じゃあそのようにお願いします。うん、
これ今買ってきて、
ね、あの今配信聞いてくれてると思いますんでね、酒井さんもね、買っといてね、いうことで、まあ、カールはまあいいと。だから結構あれですよ、今芸能人とかもみんなツイート、今カールってつぶやいとけ、すげえなんか人気が出ると思いやがって、いっぱいね、まあそんな中ですよ、
うん、
ね、今ちょっと僕は言いたいことがありまして。
なんですか。
うん、まあ、ここ数週間の間に結構テレビとかでさ、うん、いろんな芸能人がいろんな意見言ってる、まあ、お笑い芸人とか言ってるけどさ、アキレ 100% って知ってます？
うん、はい、
知りません。
え、和田さんはアキレ 100% 本当に和田さんは知らないよね。
知りませんね。
アキラ
が何十パーセントだろうか知りません。
いや、アキラ 100% の方のやつですよ。アキラ 100% あれじゃない、アニメとかになってあれじゃないよ、漫画のやつじゃないよ、アキラっつって。
ああ、うん、知りません。
知らないのね。そうなんだ。100円ショップで買ったお盆を股間につけてる人。
捕まる人、その人は。
捕まらない方の人。
で、わからないの。
まあまあ、じゃあ、和田さんは置いとく、後で調べて。だって、和田さん、だって、流行になってるの、何も知らないもんね、和田さんね。
とっても知らないですね。
本当にね。あんだけさ、そんな雑貨店って自分の番組で、あんだけ雑学をさ、もうなんか、お前知らないのみたいな感じで言ってるくせにさ。
こんな言い方してないでしょ。
こんな雑学も知らないのなんて言ってるくせにさ。
それでお送りしてみようかな。
じゃあもうあれですよ、あれです、今週の、水曜日配信のそんな雑貨店は、アキラ 100% の雑学を中心にお届けしてください。
決まってんって。
でね、そのアキラ 100%、まあうん、もう分かもうあの畑中さんに主に喋るけどさ、アキラ 100% ってほら、はい、あの裸で、すもう本当に何もつけないで裸で、うん、お盆だけで隠しながら見えそうで見えないような芸をする人ですよ、和田さん、わかります、
うん
ね、こんな人なんですよ、ね、この人が、要はこの芸が、よろしくないっていうのがなんか BPO なんか BPO あの番組の向上機構みたい なんかそんな感じのところで、
うん、
あの視聴者からの意見でなんか、青少年に悪影響だとか公然わいせつだみたいなことをね、
うん、
言われててちょっと問題になってるような感じのニュースがあって、だけどほらあの芸能人の人たちは意外と、うん、あの明らか 100% の味方してて、
うん、
あのもう見えてないんだから、
うん、
見せちゃったんだったら問題だけど、今のところ一切見えてないんだからもう文句言うなら見えてから文句言えよみたいな感じの意見が多いのね、あのお笑い芸人の仲間内からは、
うん、
で、まあ、僕はさほら素人として一般視聴者としてもこのね、うん、アキラ 100% については一言言いたいのね、
どうぞ、
あのこれアキラ 100% の素っ裸でお盆で隠す芸っていうのはちょっと前に流行った、うん、とにかく明るい安村のパンツ履いてるけど、うん、パンツ履いてないように見せる芸と何が違うのっていうとにかく明るい安村に対しては誰もそんな文句言ってなかったじゃん、あの芸に関しては、
うん、
安心してください、履いてますよって、
うん、
だけど見えてないわけじゃないですか、見えないようにしてたわけじゃないですか、アキラ 100% で逆なわけじゃないですか、
うん、
心配してください、履いてませんからっつってお盆で隠してるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
芸をやってる間は両方ともパンツを履いてないように見せてるわけですよ、
うん
うん、一緒じゃないですか、なんでアキラ 100% だけ文句言われるんだろうっていう、
履いてないからじゃないですか、
なんでだって、いや分かんない、だって履いてるかもしれないじゃん、実は
まあ確かに
そこすら見えてないんだから、履いてないっていうのが
でもなんか、うん、テレビ 見てたら、うん、見えてますよね、
テレビで見えてないよ、
もうダメなんじゃないの、見えちゃった
テレビで見えてたら問題だけど、
畑中さん、あ
そういうこと、
何
違う、見えてるからなんか隠れるものが出てくるじゃないですか、
あ、あたまにモザイクがかかったりってこと、
そう
そんなことあった、
うん、
へえ。
なんか、
うん
うん、
どうなんだろう、ね、
あ、なんかネタでやってるのは知らないですけど、うん、バラエティ番組に出てていろいろなんかこうチャレンジしてる中で、
あ、
なんか見えてるみたいな、
はい、あ、もうそれはもう収録現場で別に客が入ってるわけでもなんでもないところでしょ、
うんうん、
だからそれちゃんとあの放送の時点ではモザイクかかってるわけだから問題ない、
うん、あ、そういうこと、
そうもうだからもう僕はそう思う、多分アキラ 100% に対して文句言ってるやつがいるんだったら、
うん、でも
とにかく明るい安村のあのゲームを許しちゃダメだよって、見た目一緒なんだからっていうのをねずっと思ってたんですけど、いまいち畑中さんにも和田さんにも響いてないみたいなのでこの話は終わりです
いや、ビンビンに響いてますよ
だってもうアキラ 100% 知らないんだから和田さんは、
知らないけどテレビはそんなことばっかり言ってからつまんなくなるんじゃんと思いますけどね、
そうそうでも本当にそうだよね、
テレビだって昔志村けんのバカ殿様なんて女の人の胸丸見えでしたよ、
丸見えだったね、土曜日の夜とかだったらあれだよね、女の人の裸ばっかりだったもんね、うん、
テレビってね、
いうこと、
そんなんね、規制してそういうこといけませんよって言ってるくせして少子化がとかって言ってるんでしょ、
そういう
こと、この少子化するに決まってんじゃんか、
そうだ
じゃあ興味持つなって教育してんだから、
多分ね僕とか和田さんが本当に学生中学生高校生だった頃に比べたら今の中学生高校生の方が、
うん、
多分そういう エロいものは見てるよねきっとね、うん、いや僕らは結局当時はさテレビのそういうちょっとした、うん、テレビで当時許されてる範囲の女の人の裸とかさ、
うん、
その程度じゃん。であとはあの河原に落ちてるエロ本読む程度だったわけじゃん、
うん、
ね、それくらいしか情報がないわけで、ね、
落ちてるもんなんですよ。
落ちてるもん。河原にはね、あの優しいお兄さんが落としててくれるんだよ。それを小学生が拾ってね、秘密基地で見るんだよみんな。でね、それくらいしかなかったんだけど、今の本当に学生とかさ、見ようと思えばネットでいくらでももろ見えのやつはいくらでも見れちゃうわけじゃん。
うん、
絶対今の方がよろしくないんだ
よ ね、まあ、テレビとかでそういうの見るなってやるし、バイクも乗るな車も乗るなって言ってるくせして、いざそれに従うと少子化だ、バイクに乗らない、車離れだ、何言ってるのと思いますけどね。
あ、今いいこと言いました、素晴らしいです。そんなね、うん、芸能界にもう一つ疑問を僕は投げかけていいですか、今週は。
お、何でしょう。
未だにたまにありますけど、ほら、うん、よくテレビ番組で寝起きドッキリみたいなのやるじゃない、う
ん、はいはいはい、ね、
あれね、ホテルとかに芸能人が泊まってるホテルに、うん、あの早朝あのこっそり入って寝起きでっていうやつでさ、うん、あれ、うん、なんであれ引っかかる芸能人ってさ、みんなさホテルで打ち鍵しないんだろうね。
ああ、確かに。え、あれはあれじゃないんですか、
何
マネージャーさんが開けてるんじゃないんですか。
マネージャーが内鍵を開けられないでしょ、だって。本当に
あれ内鍵を開けるな、あ、閉めるなっていう風に多分マネージャーから言われてるんじゃないですか、ね、
もうだってそれはもう明日ドッキリがありますよっつってるようなもんじゃない。
いやいやいや、
何何、
あのもし万が一仕事で寝過ごしちゃうといけないから、うんうん、その場合には叩き起こしに来るから開けるなよって、
そうなの、
そうなんじゃないですかね。
そうなのかな、そういうこと
じゃないんですか。
じゃあ、
俺かも竹内さんが疑ってるように、うん、来るぞって分かってるかどっちかでしょうけども。
じゃあもうそういうことであれば、この疑問はもうこれ以上掘り下げない、
芸能人の皆様からね、真相を
芸能人の皆様から芸能人の皆様、多分これ聞いてない、聞いてないでしょう。
私は寝起きドッキリをマジでやられたと、
ね、ということで、まあ、そんな話と、うん、今週はあともう一つちょっと問題しなきゃいけない話があって、
問題意識が高い、
あのね、うん、皆さん三菱自動車って知ってますか。
知ってますよ。
知ってますか。
スリーダイヤモンドの会社でしょ、
はい、そうそうそうそう。でそこが出してるね、アウトランダー PHEV っていうね、
素晴らしい人が乗ってる車でしょ。
素晴らしい車があるんですよ。
乗ってる人みんな素敵っていう
感じ、うん、そう素晴らしい、あの何やらポッドキャストを配信している竹内とかっていう人もね乗ってる、アウトランダー PHEV っていうね、
あの竹内さんが
乗ってるんですよね、
進めましょうよ
で、ね、このねアウトランダー PHEV がちょっとリコールが出たんですよ、う
ん、
で僕一番最初にリスナーさんから、LINE で教えてもらって、
うん、お
ね、で、まあ、それでちょっといろいろニュースを見ると、まあ、そういうリコールですと、どうも見調べると僕の乗ってる車もリコール対象、
あら、ま、
でどういう内容でどういう部品の交換があってっていうのも、まあ、ある程度知ってた、
うん、
でほらリコールで、それもね、あれですよ、運転してる途中でも急に、要はプスプスって止まっちゃう可能性のあるような内容のリコールです。
いや、
ちょっと問題でしょ、
重要な、
ね、重要でしょ、うん、これはさすがに三菱の営業から電話かかってくるかなと、
うんうん、
でちょっと待ってようかななんて思って、で待ってたのね、
うん、
で金曜日かなんかに、発表があって、まあ、土日は連絡ありませんでした、まあ、月曜日はその販売店自体がお休みだったの で火曜日も連絡がありませんでした。あれ、そろそろ1週間経つぞと、
うん
でね、水曜日の夕方に電話があった、あ、でやっと連絡があったなと、さすが、まあ、さすがに、まあ、リコールだからさすがに電話してそういう話もあるのかな、そしたらね、うん、リコールですって、あ、まあ、知ってるけど、まあまあ、そうなんですかってで話をちゃんと聞こうかなと思って、うんうんって聞いてたの、うん、そしたらね、こういう修理の内容で これとこれとこれをやるので、そのうち手紙でも案内があると思いますので、また修理入れてもらわなきゃいけませんみたいな内容だったの、うん、でね、うん、そこにまずリコールの内容が入ってないのよ。いきなり修理の内容からスタートだったの、うん、要はこういうリコールの内容ですって、こういう問題が発生します。だからちょっとできれば運転はそれ修理をするまでは控えてくださいなのかと、ね、乗ってても大丈夫ですよ、うん、なのか、いろいろ そこを知りたいじゃん、やっぱり乗ってる側としては、うんね、内容とどうしたらいいのか、でそこでじゃあどういうじゃあそれを部品交換したりなんかするのに工場入れてっていう それはその後じゃん、
うん、
でその後の部分だけいきなり話し始めたから、ちょっと待って、まずリコール内容は教えてもらえないんですかと、
うん
ね、でまあ、いろいろネットでは調べましたけど、それが正しいものなのかどうかっていうのも知りたいので、じゃあ そこを説明してもらえませんかっていう話をしたのね。
さらに、必要ですね、
どうもね、電話をかけてきてくれたのはその営業所の工場のサービスの人、
うん、
らしいんですわ。
で、あー、なるほど。
どうも話を聞いていると、営業がもうすでにもうリコールの内容をある程度説明してるんではないかなと勝手に想像した上で、
あ
っていうことっぽいのね、どうもね、
うん、
だけど営業からは一切電話かかってきてないの。
おっと、情報共有が。
でこの営業、今僕の担当してくれてる営業の人っていうのは、うん、前の人から引き継いでるのよ。
あ、そうなんですか。
で、それまでね、僕がずっと、僕三菱もうずっと長い間三菱の車ばっか乗ってるから、
うんうん、
そこの営業所の営業の人もね、過去に3人4人関わってくれてて、うん、今4人目か5人目なのね。で今まではそんなことなかったら、まず何かリコールとか何か問題があったら、まずその発表があった翌日とか翌々日にはまず何か電話があって、ちょっとリコールって多分対象ですと、ただちょっと詳細がまだ来てないので分かり次第またご連絡しますとかね、まずちょっとその説明の封筒を持って直接家来てくれたりいう営業の方が多かったんだけど、今僕の担当ですって言ってくれてる営業の人は電話一本してこないのね、リコールなのにね。
どうしたどうした、
でちょっとおかしいんじゃねえのって、いう話
で、向こうには伝えたんですか。
一応ね、僕の気持ちは伝えたんだけど、したらね、その言い訳がすごいよ。
なんだろう、
連絡しようと思ってたんだけどサービスが先に電話しちゃいました、意味わかんない、小学生の言い訳かお前は。何なんだその今宿題しようと思ってたのにっていう言い訳は、何なんだっていう。
大きな事故につながりかねないから電話一本はすぐだろうと思うんだけど、
これがさ、ちょっとさ、ライトがつかなくなる可能性がありますとかさ、なんかほら、すぐ事故にはつながらないようなこと、もしくは運転前にそこは運転するユーザーが気づくようなこと、要はエンジンが急にかからなくなりますとかさ、言うんだったらまだほらいいじゃん、大事故にはつながらないような内容だから。で今回のやつってちゃんと説明すると、バッテリーを使ってその動いてますと。僕のね、PHEV は電気自動車なので、モーターとこのエンジンを両方積んでいるハイブリッドの、すっごい高級車なので
説明が小学生っぽいけど大丈夫
でね、普段はできるだけエンジンを使わないで動くんですよ、でバッテリーがあるときはモーターで動くわけ。でモーター、要はバッテリーがなくなるとモーターから、ガソリンでエンジンに切り替わるんですよ、そういう動きをする車なんですね。で、バッテリーなくなった時にエンジンをかけようとした時にかからないことがあるっていう問題です。まあ、そう、確率としてはそんな高くないんでしょうけど、こういうことが もうごくごく稀に起きるという事例があったのでリコールですっていう内容なわけですね、
うん、走行中ですよね。
そうだ、当然動いてる途中に急にエンジンかけようと思ったけどかからないから止まっちゃうってことが起こり得る可能、ね、そういう可能性のあることじゃないですか、
うん、
欲しかったな今回はって思うのね、
うん、
まず、うん、いや安心感があるじゃないですか。まず営業から電話って、こういうリコールで申し訳ないですと、
うん
うん、こういう内容ですって、でまだちょっとわからない正式なものがすいませんまだ降りてきてないんで、上から降りてきてないのでちょっとわかんないんですけどっていう一言があるかないかって大きいじゃないですか、うん、気持ち的に、うん、今までは、うん、今までの営業の人ってそういうの全部やってくれてたんだからこそ僕ね三菱をずっと乗り続けてきてたのよ、
うん
ね、あの三菱の車であのタイヤが外れて飛んでいこうが、ね、火を吹こうが、ね、リコールを隠していろいろあったけれどもリコールを隠していようが、うんね、まあ、僕はもうこの三菱のこの営業さんたち頑張ってくれてすごい親切にしてくれてるから、うん、僕は信用して、うん、この人たちを信用して僕は三菱を乗るんだっつって三菱を乗り続けてきたんですよ、
うん、
もう今回のちょっとリコールに関してのこの動きは残念としか言いようがないなっていう。
そうですね、
うん、
あちょっとないでしょこれ、
うん、
ちょっと怖いでしょ、
うん、ちょっと不審
で、ね、
募っちゃうかも。
で、ね、話を聞くと金曜日にそれがまあ発表されてネットとかでは発表になって、ねうん、どうも火曜日の朝には翌火曜日の朝にはその情報は営業所に入ってきてた、うん、で火曜日丸一日、水曜日の夕方まで営業が電話する時間はあったわけですよ。
うん、うん、
その前の僕の前の、ね、担当してくれてた営業の人は土日に大体電話くれてるんですけど、
うんうん
ね、大体金曜日に何かあったらだけどなんかその人はちゃんとした情報が降りてから電話しようとしてたっていうから、うん、火曜日の朝には火曜日丸一日と水曜日の夕方まで水曜日の夕方にはサービスから電話かかってきちゃうんだからその間に約丸2日間は何をやってたのって思うじゃないですか。
うん、
そんなにあなたのところでアウトランダー PHEV は売れてないでしょって何百台も電話ができないほどって思ってねちょっとね残念だったなっていう話、うん、そして怖いな
サービスさんの方からはなんで電話が来たんでしょうね。
サービスだからそれはだからもう部品がある程度入ってくるメドが立ったから、
うん、
どうしますっていういつやりますみたいな。
もう来んだろうと。
そうそうそう。だからもういきなりですよ、うん、あの修理の内容としては、これとこれのプログラムを書き換えてこのプラグの交換なんですなんつって、
うん、
ほう
ほうですね。
ほうっていう感じですよね。
ほうほうってなんだね
でそれをなぜやらなきゃいけないんだね、そこが大事じゃないのかねっていう、
ね、
ちょっとね残念
残念、
僕はすごいだからあの三菱が好きだっただけに本当に残念でならないというかね、
うん、
でね結局ね、うん、あのその前の営業の人すごいよくしてくれた前任の営業の担当の人が辞めた会社を辞めたんですその人ね。そのタイミングってよくよく思い返すと、うん、その僕がいつもお世話になってる営業所の、店長がね変わったタイミングと近いんですよ。で、その後のその何営業からの対応がすごい悪くなったのやっぱその店長変わってからなんだよね。
ああ。
だからまあ店長の方針というか、
うん、
あのまあそうはね当然言わないけどおそらく新規の客を追っかけろ。過去の客なんか二の次でいいからみたいな方針になったのかなって、
うん、
したらやっぱ営業としてはねやっぱりそこまで数字を追っかけろってそこまで言われたらやっぱり新規を追っかけるしかないのかなってい うのもなんとなく僕もほら営業職ではあるので、トップが変わったらもう営業の仕方もある程度変えないと認めてもらえないのも分かるので、そうなのかな。で、そういうその すぐ売り上げに直結しないような営業をやってた僕の前の、うん、営業の担当の人は、
うん、
まあ、店長とやり方が違いすぎて辞めたのかななんて想像したりね、わかんないけどね。だいぶ今とりあえずあれで正直言って次はもう三菱は買わないですよ。少なくともその店では買わないです。
うん、
他で買います、っていう、やっぱりそれぐらいちょっと大事だよね、やっぱね、
うん、
車は特にね、うん、車とか家とかさ、
うん、
その後のサービスって重要だよね、どこまでフォローしてくれるかってね、
うん
うん、いうようなお話を今日はしたかったんです。
重かった
どうだね、重かったですか、
びっくりした。
じゃあね、
大事な話だった。
あれですよ、こんだけ重くなってしまったこの空気をですね、うん、ふわっとした空気に変えてもらおうじゃないですか
またプレッシャーが、
何が分かっているね、畑中くん
、はい、
はい、いうことでございまして、ではこの後はですね、このそんなことないしょでは一番ふわっとした、心休まるコーナー、畑中さんのコーナーに、移りたいと思います。
はい、畑中さんに聞いてみないとね。はい、この畑中さんに聞いてみないとねのコーナーでは、私畑中が、一人でのんびりお話をしたいと思います。質問とあとは、相談とかも、お待ちしておりますので、後で、メールアドレスご案内しますので、そちらもお待ちしております。では、ふんわりしたお話をしようかと思うんですが、今週も大変なことがありまして、書類に番号をつけるという仕事を今やってたんですけど、いつもなんか一つずつこう、ハンコの、010203っていう感じで押してたんですけど、4の数字がちょっと壊れちゃって、あ、もう使えないと思ったから、自動で、連続の番号が打てる、ハンコの機械を、ナンバリングの機械を使ってみようと思って、それを使い始めたんですね。そしたらなんかインクがあんまり濃くなかったから、これはなんとかしないといけないって思って、でそのインクを補充しようと思ったんですね。そしたらなんかそれがクリップでその数字のところにこうくっつけてて、押すたんびに離れて、押し終わったら番号のところについてインクがついてみたいな感じで、そういうのがクリップでついてたんですね。でそれをこう取り外してインクを補充するんですけど、その取ろうと思ったらクリップがパチンと跳ねちゃって目に当たっちゃったんですよ。で私コンタクトしてるんで、あ、コンタクトに傷入ってないかと思って心配になったんですけど、もう目つぶったから大丈夫だろうって、そこまでは良かったんですけど、よくよく考えたらそれってスタンプだよねと思って、目が真っ黒になったんじゃないかと思ったら真っ黒になってたんですよ。まあでも一応ティッシュで拭いて、まあまあまあまあ取ることができて、あんまり気づかれてなかったから良かったんですけど、皆さん、スタンプを、インクを変えるときは気をつけましょうね。ほんわかできましたか？それでは、皆さんからの応援メールもお待ちしております。メールアドレスは、そんない@0438.jp、 sonnai@0438.jp までお待ちしております。
これからエンディングのコーナーを始めます。レ、
はい、
では、今日の、良かったこと悪かったこと、和田さん、なんか良かったこと悪かったことありますか？
はい、竹内さんのお話ししていた三菱自動車の営業の話は自分の社会人の生活としても活かしていきたいと思います。
はい、いいと思います。
はい、
じゃあ、何か畑中さん付け足しありますか？
特にないです。
はい、じゃあ、僕から一つ良かったこといいですか？
はい、
今日、給食の時間に、和田さんが、僕がパンを残して帰るのにビニールがなくて困ってたらビニール袋1枚くれました。ありがとうございました。
どういたしまして、
他にありますか？ないですか？では、はい、じゃあ、和田先生からお話です。お願いします。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はsonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方法は sonnaip sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
言ってる割に子供だったの今。
確かに、
いうことで、まあ、そんなノリで喋ってるのももう終わりだぞ。みんな、
なんだろう、
もうそういうおふざけは終わりの終わりだぞ。いまいちちょっと畑中さんがこのノリについてこれてなかった気がするぞ。
そんなことない。
そんなことないですか？まあ、今日はね、畑中さんのね、インクを変えるときには注意しましょうねっていうすっごいピンポイントな注意もね、よかったんじゃないかなと。
中みたいになっちゃったの。
そう、
そうなっちゃったの、びっくり。
だからあれです、だから固めにもしインクがついちゃってちょっと目の周りとか真っ黒になっちゃったら、もう固めもね、黒くしちゃえば
あるしかない。
そう、パンダですって言っとけば OK なのね。
その手があった、
その手があったと思いますよ。ということでね、コンタクトですか、畑中さんは？
そうなんです。
ハードですかソフトですか？
ソフトです。
ソフトですか、あれですか、なんかワンデーとかツーウィークとかそういうんですか？
私ワンデーです。
あ、ワンデーなんですか。もう、はい、家に帰ってきちゃ撮って、
そうそう、ポイポイポイポイって言ってます。
目から鱗が落ちたなんて毎日言いながら、
そんな感じ、
ね、やってるわけですね。そ、はい、そんなこと言ってんの毎日毎日。そん な感じですか。まあ、ほら今はほらコンタクトレンズって安いじゃないですか、意外とね、
うん、
でほら僕が小学校だった時、僕5歳離れたお姉ちゃんがいるのね、
うん、
で僕小学校の時に姉ちゃん目悪くて、
うん、
コンタクトしてたんですよ。もう姉ちゃんもう中学校くらいかな、その時は僕小学生で、うん、で朝ね洗面所からね、うん、たまにね、
うん、
姉ちゃんがキャーっていうのえどうしたどうしたってみんな集まるとコンタクト流しちゃったっていう、
いや
だ片目当時いくらだろうね、5万とか7万とかしたのかな、
そんなに。
あ、使い捨てのやつじゃなくてハードのやつを使ってたんだけど、うんうんうん、
でもそれぐらいした記憶がある、
ね、昔高かったよね、
うん、
でもね、たまにね姉ちゃんの悲鳴で起きるっていうね、
へ
え、気をつけた方がいいですよ皆さんね、コンタクトには気をつけましょう、うん、
よ
今ハードのコンタクトって何まだある、あんま聞かないよね最近
ね、
あるはあるんじゃないんですか、
あれ取るの難しくない、ハードのコンタクトって、
うん、
ね、どうやって取るんだろうね、うん、あれってね、
あれなんか吸盤みたいな取るやつありましたよね、
あったあった、
そうなの、
ね、うん、
へえ。
使ったことないけど、
使ったことというかもう見たこともないな、それ楽しいね、もう今度あれだね、あのコンタクトの話だけでなんか1時間とか喋れちゃうかもしれないね。
それはちょっと
喋れない。でも昔あれですよ、あのメガネの話だけで30分喋ったことありますよ、そんなことない人で、それすごい評判良かったんですよ、あのメガネのあるあるメガネみたいな、
うーん、
いろいろね話してましたということで、
うん、
さ、まあ30分もね早いですね、今日も30分経ちましたよ、もう、
うん、
もう久しぶりにね、イカオヤジを聞いてる気がしますけどね、
うん、
ということでございまして、もうね、畑中さんも反応が疲れてきた感じがしますのであの畑中さんね疲れてくるとすごいね分かりやすいんで、うーんしか言わなくなる、終わりにしたいと思います。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
また来週。